もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
53歳です。
53歳。結婚してます？
はい、結婚しております。
ご主人何歳ですか？
49歳です。
49歳。はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
娘がいるんですけども。
お嬢さん何歳ですか？
24歳です。
24歳。お嬢さんは一人？
3人います。
3人。この24歳のお嬢さんは何番目？
3番目です。
3番目、末っ子ですか？はい。はい、それで、そのお嬢さんがどういうことですか？
つい最近起こったことなんですけども、ちょっと暴れたりするんですね。
ああ、そうですか。で、小さい頃は暴れなかったんですか？
おとなしい子でした。
おとなしい、ああ、そうですか。要するに、小さい頃に、良い子だったんですか？
そうですね、おとなしい子で。でも、ちょっと、学生の時に拒食症になってしまいまして。
拒食症、はいはい。
そっからちょっと、いまだに24歳でもまだ引きずってます。
まだ引きずってる？
はい。
ああ、これはものすごく失礼なことを聞きますけれども、あなたこの24歳のお嬢様小さい頃から好きでした？
好きでした。
好きでした。
はい。
好きだと厳しくしても態度は変わらないんですけど、それじゃこのお嬢さん反抗期はどうでした？
中学校3年生からです。
そうすると普通の子と同じように反抗期があったんですね。
はい。
それをあなたどういうふうに評価してました？
あのね、ずっとすごいこう言われっぱなしで大きい声で、
うん、
私は何も言い返せませんでした。
24歳ぐらいになってからね、暴れるっていう場合には、
はい、
普通の人が反抗期になる時期に反抗期を抑えられているっていうことがあるんですけれども、そういうことはないんですね。
ないですね。
あなたから見て異常になる原因っていうのは分かります？
なんか些細なことだったりするんですよね。
いや、大人から見ると些細なことでも24歳のお嬢さんにすれば些細なことではないんだろうと思うんですよ。
はい。
で、夫婦関係ってのお父さんとお母さんの関係がうまくいってるの？
ごく普通だとは思うんですけども。
ごく普通だとね、
ええ、
拒食症になったり家の中で暴れるっていうことは考えにくいんだけどね。
ああ、そうですか。
何かお嬢さんとしては抑えられていて、
ええ、
それでそれが抑えきれなくなって暴れてるわけですから。
ああ、そうですか。
ええ、それで今日の相談っていうのは、
その娘をこれからどういうふうに接していったらいいかっていうのと、
うん、お嬢さんが家の中で暴れると。
はい、そうですね。あの旦那さんをちょっと蹴ったり、
うん、でこのお嬢さんをどうしたら育てられるかということね。
そうですね。はい、
わかりました。今日は、はい、スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみてください。はい、
こんにちは。
こんにちは。
ちょっと伺いますけれども、暴れるっていうのは、はい、第三者に向けて攻撃するのか、自分自身を痛めつけるのか、あるいは部屋の中でやりたいほどやってしまうと、いろいろありますね、行動パターンが。はい、どれですか？
はい、家の中でやりたい放題っていう感じですね。
やりたい放題っていうのは具体的にどうなってるんですか？これ、
物を壊す、投げる。
物を壊すは自分の物を壊すのか、大事なものをやってしまうのか、どうですか？
今回はちょっと自分のものだったんですけども。
自分のものなんですね。今回はってことは、もう相当多いのこれ。
4年間ぐらいですかね。
4年間ね。暴れる時の前兆ですね。暴れるなっていう感覚はお母さん分かってます？
あんまり分からないですね。ちょっといきなりだったりするんですよね。規制を上げて、ね、
その時目はどこ見てます？
私はちょっと寝室に避難しちゃったんですよ。
あ、逃げちゃったんだ。全員が部屋から逃げたんですか？
いえ、違う、主人がいました、部屋には。
で、ご主人様とどうしました？
主人は蹴られました。
どこ？
足を。
その時にですね、ご主人様はどうしたんですか？怖がっていた。
そうですね。
何も言わない。よく皆さん暴れるって言うでしょ？暴れにもいろんなパターンがあるんです。だから暴れるって言っても違うんです、娘さんに怒りが。急に暴れたわけじゃないでしょ？
そうですね、ちょっとリビングで夕食の時に話をしてて、
はい、
何か話のきっかけがあって暴れることになるんですけども。
話のきっかけは何ですか？
例えばなんですけども、
はい、いいですよ。
対人関係がうまくいかなかったとか。
うまくいかなかったのよねってんで、あなたたちに話したのね。
私にはダメなんです。私のことは嫌いって言ってるんですね。
どういう対応しました？
私がちょっと一言愚痴を出すと、
ちょっと一言なので、ちょっとは困っちゃう。ちょっとはどういう言葉ですか？
お前には言ってないって言われて。
その時お嬢さんはお父さんに向かって喋ってるの、あなたに向かって喋ってるの？
お父さんです。
お父さんと向かってる時にあなたがそこに言葉を入れたのね。
そうです。
そのあなたがちょっとは何を言いました？
私にすごいひどいことを言うので、そんなにね、家族にひどいことをしてたらいい友達ができないよって言ったんですよ。
ああ、そう。それは怒ります。
ああ、そうですか。
それ怒りました。それで？
寝室に行ったんです、私は。
ちょっと待って。あなたが言いたいことを言ってしまって、さっさと自分の部屋に入ったら、それお嬢さんの感じはどうしようもないですよね。
そうですね。
パパに話してるのに、なんであなたそういうこと出すのって思いません？
ああ、
わかります。最初お嬢さん何だろうと思ったけど、いや、これはあなたが火つけてる。
ああ、そうですか。
うん。日頃から頭きてるのね、すごく、お嬢さんに。
ちょっとなんか、ストレス感じちゃったりするんですよね。
これ分かりました。それでもう一つ聞いたの、お父さんの関係なんですけども、あなたに喋ってんじゃないと、パパには喋ってるんだって言った時に、お父さんはどんな顔してました？
いつものことなので、普通の顔してます。
そして、お嬢さんとパパが話したわけね。
ええ、
で、なんでそこで突然暴れるの？あなた、部屋に入るときなんか言ったんじゃないの？
あ、それはないです。
ママじゃなかったので、ごめんなさいって言ったの？
あ、それは言いません。
とあなたは、すごい、すごい感情で、行動で入ったんじゃないの？わかったわよ、と。
そういうことを言わずに、もうそうって言いました。
本当？
はい。
だからお嬢さんは意味なくして、突然暴れちゃう、
規制が聞こえてきたんですね。
いや、だから規制を話すってことはね、お母さんね、感情がたまらないんです。規制を上げて騒ぐってことは、お父さん分かったよ、こういうお母さんになると言ってるの？あなたのリビングからね、自分の部屋に入っていく態度があまりよろしくなかったんじゃないかな。それを認めない限り、すべてがお嬢さんが異常じゃないかと思ってしまうんですね、これ。で、これが毎回ですよ、きっとあったのが。何原因は、今日の相談がね、この娘さんが暴れるというテーマであるならば、暴れさせる太鼓と笛と提灯はあなたがやってるんです、これ全部。
はい、
あなたがこれ認めてくれない、私言いますと頑固です。
頑固ですかね。
強い。もうすっごい強い。
そうですか。
で、キーキー言うってことはお嬢さんも何もできないんですね、お母さんの強さに。
だ
からギャーギャー騒ぐことで脅しの声を上げてみんなに威嚇してるんですね。だから非常にデリケートなお嬢さんと思います、これ。
ああ、そういうこと
で、ね、あなたはそれを見て冷たい言い方しますか、いいですか、冷ややかに暴れろって言ってるんです、あなた。
そうですか。
そうですよ。違うわよって反論できるとこあります？
ないですね。
ありがとう。あなたね、しっかりと自分の位置が分かればあなたは軌道修正できる方だと私は願ってます。
はい。
あなたがもしですよ、お嬢さん求めてるのは、例えばですよ、例えばね、暴れて部屋でお父様何もできない。はい、あなた部屋から出てきて、なんで匿名しなかったの、彼女と。この子助けるの私しかないと思ったら。子供ってのはね、本当にお母さん怖いと思ったらね、娘を助けたいと思ったら、お母さん年に来るはずなんです。それを見て子供は愛を感じるんです。
はい。
でも、部屋に隠れてしまったら、どこに持っていくの、お嬢さん。
そうですね。
あ、わかります？
はい。
本当に？ じゃあこれからね、
はい、
まずお嬢さんが喋りたいときは黙って聞いてる、
そして持ってかないんですね。
そうです。そしてお嬢さんがお母さん分かる頃にしたら、そうだよね、難しいよね、そういうものかってね、共感はする、はい、でも説教しちゃいけない。
あ、はい、
と収まるんです、次。
うん、
それもう一つは、怖いと思って逃げても、自分が原因だった時は逃げてもいいです、一回。でも、心を落ち着かせて、もう一回お嬢様にぶつかるんです。絶対に彼女分かりますよ、それは。自分だったらです。いいですか、ここでやってしまったお嬢さん騒いだ。怖いと思います。思って一旦は部屋に逃げます。でも、そこから違うのは、待てよ、と。この子を助けるのは自分しかいないんです。夫じゃないんです、これ。もう一回、娘に向かってきます。全身で来ます。そこで触れた時にあなたは今後この子にどうしたらいいだろうかっていいんですけども、今あなたは逃げてますから、逃げていてリップサービスでやってもこの子は行かないです。分かってくれますか。
はい。
もしあなた部屋に逃げた時には辛いですよ、子供は。
そうですね、
逃げられたと思いますからね。あとはお嬢さん成熟じゃないですか、でお母さんもこういう話聞いてくれるわけでしょ。誰かが間に入って知恵とか恩のあれば、この親子関係変わりますよね。
わかりました。
あなたが感情ではなくって家の大黒柱のように揺るがないことです、ね、今加藤先生変わりますからね。
はい、
はい、
先ほど24歳のお嬢さんのこと拒食症ってことをおっしゃってましたね。
はい、
拒食症になるっていうこと、あるいはもう食べ過ぎるっていうことは、自然な要求が抑えられてるってことですから、
はい、
すごくその年齢で虚しさを感じてるんですよね。
はい、
だから24歳のお嬢さんが暴れることによってあなたの家の見えない問題を明らかにしてくれたっていう解釈はできない？
それはちょっとあるかもわかりません。
普通であれば、あなたがお嬢さんが好きで夫婦関係も普通で、それなのにお嬢さんが暴れるっていうことはあんまり考えにくいですよね。
子供の頃はすごく大好きで楽しんでたんですけども、数年前から例えばちょっと私に包丁を向けてみたりとか、それで私も今は娘をいいようには思えないんですね。
包丁を持ち出すってことはやっぱりお嬢さんが望むような家庭ではないんですよ、
はい、
そしてそれが親子関係にあるか夫婦関係にあるかということですけれども、包丁を持ち出すっていうことはやっぱり夫婦関係の方に問題があるんじゃないかな。
ああ、そうですか。
だから今日の相談というのに対して、
はい、
24歳のお嬢さんが、我が家の見えない問題を明らかにしてくれたというふうに考えたらどうでしょう。
はい、
よろしいですか。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
拒食症、過食症は繰り返します。これは体の病でなくて心の病です。